教えて鈴先生、相続就活のリアル。ご家族のこれからに寄り添う相続を。相続って誰に相談すればいいんだろう。遺言書ってどう書けばいいの。早めに対策したいけど何をすればいいの。相続ってわからないことだらけで、自分だけで解決するのは難しいですよね。専門家に相談したいけど、相続サービスってたくさんあるし、一体どこに相談すればいいんだろうと悩んでいると思います。相続で後悔する人を一人でも多く減らしたいという思いで、相続を専門とする司法書士事務所の代表を務めている弘樹涼香先生に、身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために、涼先生と一緒に考えてみませんか。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りします。
はじめまして、島沈三です。最近は暇沈三という人もいますね。
はじめましてですよね。
はい、はじめまして、
鈴先生とは、はい、
弘樹涼香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
もうまさに島さん、相続就活、うん、まあでも今年齢に関係ないですけれどもね。
そうですね、
いろいろと私は2年間学ばせていただいて、うん、
はい、
もう島さんの私面倒見ることができるくらい、それはどうだちょっと専門家の方に見てもらってください。
いやいやいや、
島さん、司法書士って
ね、
あ
れ先生、司法書士っていうのはどういう仕事してるんですか。
司法書士は、うん、まあ大体は登記ですね、はいはい、不動産の名義変更とか、はい、あと会社の役員の変更とか、はい、で私は相続とか遺言をメインにはしてます。
うん、あ、なるほどね。うん、あれ行政書士は大少年ってよく言うよね。
あ、そうそうそうですね。うんうん、ですね。
あ、大少年はほら、ね、公務員長く続けた人で、大少年ね、申請してもらった人いるんだよね。
あ、そう、
試験受けなくても、
うんうん、
20年ぐらいで働くと、私はよく知らない
し、資格得られるんですか。
そうなん
です。実務経験だけで
行政書士はね、
公務員、公務員を長く勤めると、
うん、そうすると税理士とかもそうなんですか。
税理士もそうですね、税務署に長く勤めていると資格取れる。
え、司法書士は。
司法書士は
法律事務所に長く、
あ、法律事務所、法務局に勤めていると慣れた、ええ、うん、気がします。
あ、長く勤めていると。
法務局
でも、しかしよ、小のその試験というのは、小試験、これ難しくて普通の人になれねえよ。ねえ、ちょっと、うん、
いや、まあ、苦労はしました。
でも、優秀で、立教大学。
あ、
いやいやいや、
ねえ、本当ね、やっぱラベルが違うね。
ラベル
が違う、我々と
立教の法学部で。
あ、
いやいや、浪人してるんで。
いやいやいや、すごいね。
でもそんな先生でも司法書士取るのにどのくらい勉強された。
4年ぐらいかかる。まあまあ、そうですね。
あ、
それでも早い方ですよ。
そうだよね。いやいや、
うん、
あ、難しいもんね。
あ、
先生はするとあれだね、例えば、はい、相続なんか詳しい、やっぱりね。
そうです、私はもう本当に相続専門で、はい、やってはいるので、
うん、あれ、これでよ、ざくばらに言っちゃうけど、俺の友達が相続する時よ、
はい、
何筆にも分かれてるわけだよ、親からのほら、
うん、ああ、
田んぼだったけど、
うん、いっぱいあって、
うん、山も何匹もあんの、はい、こう取れちまうんだよね、こう一箇所にまとまってくれないから、だから、
うん、
そしたら全部終わって喜んだら一箇所抜けてたんだね、う
ん、あるんですよ、結構ある。
俺たまげちゃ
う、それ
相談されて、
そうそうそう、結構たくさん土地をお持ちの方もいらっしゃれば、
うん、
家の前のこう市道とか、うん、行動とかじゃなくて、本当にみんなで近所の人で持ち合ってる道とかは結構登記漏れちゃうことあって、で後からなんか登記変えたはずなのに変わってませんみたいな。
よくあるんですか。
よくありますよ、結構もう何十年も前に相続登記やったはずなのにみたいな。で次の代のそのおじいちゃんおばあちゃんの時にそれが漏れちゃってて、でお父さんお母さんの相続の時にそれが分かって、じゃあちょっとその遡ってやりましょう、でおじいちゃんおばあちゃんの相続人なので、まあ、本人たちからするとおじさんおばさんとかにもやっぱ協力を。
結局漏れちゃうとそういうことになっちゃうね。
そうなんですよ、結構大変なんですよね。
なんとかね、ほら 誰々ほか10名とか13名あるじゃん、
そうそうそう、
誰々ほか13名だから、うん、自分のそのね親の名前がほら書いてないわけで、
う
ん、
そう
共同だから、
はい、
だから抜けちゃいがちなんだって。
そう、あの課税明細、不動産の課税明細に誰々っていうか代表者の名前だけ書かれるんですよ、はい、で他何名みたいな相続に、
うん、
で書かれてちょっと別で固定資産税が届いてたりするんですけど、うん、まあね、なかなかそういうのって分かんないですもんね、うん、後から気づいて、
それを名義変更するって、
はい、
それはまた大変ですよね。
そう、その時にね本当にやっちゃえばいいんですけど、結局そのおじいちゃんおばあちゃんの相続人の方みんなの署名と捺印またもらって、で亡くなってる人もいると今度はその亡くなってる人の相続人から署名捺印もらわなきゃいけないんで、人数が多いんでやっぱりちょっと大変になっちゃいますね。
それ署名捺印ないとできないんですか？
できないです。
一つでももうこの方亡くなっちゃって、もうちょっとよくわからなくなっちゃって、行き先もわからないからその人はいっかっていうのはダメな
んですよ。それがもう、
そうしたら困っちゃうね。だからよ、ね、例えばその人の孫を引くとか、
うん、
例えばその中でね、うん、アメリカ行ってるとか、うん、えらいことになってね。
そうなんです。アメリカ行ってたりする人結構多くて最近、
うん、
そうすると、うん、今度アメリカに行ってる人が日本国籍を維持してるか、それともアメリカ国籍になっちゃってるかによってまた手続きが変わって、
これもし国籍変わってしまっていたら、
変わってしまっていたら向こうの交渉人みたいな人にそのまあ結局ね証明してもらうんですよ。でそれもその英文でまず書かないといけない、日本語を英文訳してそれを持ってってサインしてもらって、
うわ
でそれを添付しなきゃいけないので、それもまた大変。
大変だねこれ。だから、ね、その土地がよものすごく価値があるんだけど、どうってことね山のね、
どうしたっけね。もうおっしゃる通りで本当そうなんですよ。
そしたらよ、やらないね、もう、
そう、やっぱそう、みんなそれでやりたくなくなっちゃう、
うん、そういうことですか。
そうなんですよ。
だからそれで結局あのもう不鮮明な、うん、土地や山屋が増えて、うん、このままだと大変だっていうんで登記義務化されたっていうのもそういう流れ。
あ、今義務化されたよね。
そうなんですよ、うん、
ないとこれはよ、はい、法的に、まあ、国会とか通って変更してくれればいいのにね。
ね、本当はね、うん、結局日本ってこう横のねつながりがなかなかうまくいかないんですよね、
うん、
結局戸籍とかは市役所とかがやってますけど、うん、はいはいはい、法務局はもう不動産の管理しかしませんっていう感じになっちゃってるので、そこが横が多分うまくつながれば、まあ、あの相続人が誰かっていうところも分かってはくるので、はいはい、ただ名義変更ってなると結局その相続人みんなさんの同意が必要なので、そうするとちょっとこうね、うん、国とかだけじゃどうにもできなくなっちゃうんですね。
なんかだってこれはよ、
はい、
うん、どんどんどんどんそういう土地が出てくるから、うん、何か法的なもので、
ね、
あのこういう場合はね、うんうん、この人のね親のハンコでいいとか、うん、なんかね、
あ、なるほど ね、 そうあね、昔はね家督相続だったので、
うん、そういうことですか。
そうなんです、もう家督相続で決まっててね、うん、長男が引き継ぐってなってたんで、はいはい、まあ、楽は楽なんですよ。だから昔でもそのおじいちゃんのまんま、おひいおじいちゃんのまんまでも家督相続で引き継いでれば署名とか捺印いらないんで、そのまま引き継げちゃうのですごく楽な、うん、その改正した後、
昔は家督相続だったんですね。
そう、家族相続だとちょっとねこっちからするとちょっとラッキーみたいな、その手続きは楽になるので、ね、
ただ法律も改正されてそれがなくなって、
そうなんです、だから相続に今平等になっちゃって、
平等だよね、確かに、
だから全員の署名捺印が必要なので、それはまあだから良し悪しですよね。
うわ、
なるほど。
でも志麻さん、いい問題提起をしてくださいました、うん、ちょっと改めて、うん、まあね、番組もファインモーニング新しくなってですね、はい、初めてひろき鈴鹿先生のお声を聞くという方もいらっしゃるかと思いますので、うん、ね、相続の義務化も始まってますの、登記の義務化も始まってますので、
はい、
そのあたり改めて基礎から来週教えていただきたいと思います、
はい、
今日はありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございます。どうも。
司法書士事務所アベリアは、話すたびいい相続が見えてくるをコンセプトに、遺言書作成、家族信託などの生前対策だけでなく、不動産や保険なども含めた総合的な相続プランをお客様一人一人に合わせてご提案いたします。共に築く未来の安心、司法書士事務所アベリアにまずはお気軽にご相談ください。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは、相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。また ポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや司法書士事務所アベリアのホームページへアクセスしてみてください。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りしました。